今日恵みをいただく御言葉はルツ記の2章1節から4節です。ルツ記2章1節から4節。ナオミには夫の親戚でエリメレクの一族に属する一人の有力者がいた。その名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち葉を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ、行っておいでと言った。ルツは出かけて行って、狩る人たちの後について、畑で落ち葉を拾い集めたが、それは、計らずも、エリメレクの一族に属する、ボアズの畑のうちであった。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますように、と答えた。アーメン。一言お祈りいたします。このすさんだ知識の時代、また、このカエサーの懲らしめの罰を受けた、その飢饉のあった時代、その時代の中においてもしっかりと有力者として力を蓄え、そして主エホバの御名をもって祝福し合う、このボアズの家、主よ、そこはなんと祝福されたところでしょうか。今日私たちもこのボアズの家についてよく見て、そしてこの暗闇の時代、人々が不況だと、人々が飢饉の時代だと言ってるような時においても着実に力を伸ばし、霊的に幸いと命を、祝福の挨拶をする、この私たちでありますように、今日あなたがお語りください。このしもべの唇、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくし、清めて、尊くお持ちください。あなたの命を今日も豊かに流し尽くすことができますように、どうか助けてください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日、ここでボアズという、名前が出てきました。ね、ボアズは、あのダビデの、ひいおじいさんにあたる人ですね。このボアズ、やがては、このルツを、めとることになるんですけども、その出会いは、図らずもという、ちょっと難しい日本語、たまたまと言いますか、本当にその導き、主は、その人のたまたまとか、計らずも、何気なくした行動を、主はそれを用いて、それを機会としてくださいます。かくいう私も、この教会にたまたま、計らずも、私がまだ働いていた時に、主日以外の、また水曜以外のその交わりを求めて、この教会だったら月曜から金曜日までずっと祈祷会をしてるから、だから、来た。計らずも来てみたらいつの間にか牧師になっていたような、そういう感じでした。主はですね、人のそういう、たまたま計らずも、ね、思いがけなく、それを用いられる主です。で、この、ボアズという男性、ナオミ の夫エリメレクの一族に属する一人の有力者と書いてあります。有力者、ちょうどこの時代、知識の時代、本当に人々はカエンさんの見教えから離れて、またそのゆえにこのベツレヘムにも飢饉が訪れていた。そうして、まあ、ようやく10年ぶりぐらいにその飢饉が解消されて、再びパンが取れるようになった。で、その時においてもしっかりとその有力者としての立場をキープしていた。あるいはもしかしたらその10年のうちに、他を先んじていて有力者になっていったのかもしれないですね。まあ、とにかく、ボアズはこの時しっかりと有力者としての立ち位置を得ておりました。で、それで、この時、まあ、2節を見ますと、モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてなさい。私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ、行っておいでと言いました。このちょうど彼女たちがベツレヘムに着いた時は大麦の刈り入れが始まった頃、まあ、ですからちょうど杉越の祭りが終わって、まあ、3月から4月にかけてですね。で、それから、杉越の祭りから7週の祭り、あのペンテコステの、まあ、5月6月ぐらいですね、その時に至るまでずっとこの大麦の刈り入れ時期が続くんですけども、まあ、ちなみにその7週の祭りの中においてこのルツキは朗読されます。ですからちょうど、この7週の祭りが始まった時ぐらいにこの大麦の刈り入れから小麦の刈り入れに切り替わる。ですからそのタイミングで、ですからユダヤ人の、そのシナゴーグでは、このルツキが7週の祭りにおいて朗読されます。で、ちょうどですから大麦が刈り入れ始めた時、ちょうど落ち穂拾いができる時期です、ね、落ち穂拾いができる時期はそうそうありません。ですから、ね、その時ナオミは、ね、家にどうやら引きこもっていたようですね。で、そこでモアブの女ルツが、ね、畑に行かせてください、私に親切にしてくださる方の後について落ち穂を拾い集めたいのです、ね、ルツの方が、自分から、ね、このイスラエルのこの風習、本当にやもめとなってしまった人のためのその救済措置にすがって落ち穂を拾いに行くことをしますけども、しかしナオミは、ね、娘に一人に行かせました。やはりあの前回のところでこのナオミ、本当に自分をマラと呼んでくださいというほどに、とても心がしなえていたんですね。ナオミは10年前満ち足りて出ていきました。なのに10年後、もう本当に、まあ、ナオミではありませんか。そのように言われてしまうほどに落ちぶれてしまった。ね、そんな落ちぶれてしまった自分、それを人前に姿を晒したくなかったんでしょうね。もう人々から、まあ、ナオミさん、ね、その哀れみの言葉をかけられることさえ辛いような状況確かにあります。こんなにも落ちぶれてしまった自分自身、それに対する人の憐れみも本当に痛い。以前は自分が憐れみをかけていたようなものなのに、でも今は人様の憐れみにすがらなければ生きていけない。もう本当に辛かったんでしょうね。このナオミは、ですから、ちょうどこの大麦の刈り入れの時期、落ち穂拾いができる時なのにもかかわらず動けない。それほど心がしないでいた。で、そこでルツが、ね、モアブの女であり、外国人であるにもかかわらず、ね、落ち穂拾いに出かけました。あの、ミレーの絵画で落ち穂拾い、見たことあると思うんですけども、まあ、そんなのどかなものでもないんですね、落ち穂拾いは。本当に人にいじめられても仕方がないものです。またルツ自身が言ってる通り、憐れみをかけてくださる方のところに行って言っております。憐れみが必要なんですね。何しろ人様の畑に入っていて、そこで人様が取りこぼしたものを その余り物を拾い集める、ね、ちょっと、まあ、言ってみれば屈辱的な、気持ちのを味わう、大いに味わうような行為です。そして人から、ね、いじめられても仕方がない、ね、ナオミが後に、ね、あの方のところに行けばいじめられなくて済みますから、ね、そういうふうにですから、いじめられても仕方がないような、そういう行為です。でもそれにもかかわらず、モアブの女ルツは一つの畑へと飛び込みました、ね、このままでは、せっかく落ち穂が落ちていて、でそれで、ね、食べ物を手に入れられるちょうど良い時期なのに、ナオミがこんな感じだから、まあ、そういうことでルツ自身が、ね、しっかりと今食料を蓄えるためにもう恥を忍んで、本当に勇気を振り絞って、異国の地であるにもかかわらず、それも見たこともないような土地勘もない、そういうところにもかかわらず畑に飛び込んでいきました。そうしたら、図らずもそこが、ね、エリメルクの一族に属するボアズの畑のうちでありました。ルツは別に狙ったわけではありません。土地勘もなく、本当にイスラエル、ベツレヘムは初めての場所です。でたまたま、もうとにかくナオミのために、ね、その義理の母親、もう心を傷、打ちひしがれてしまっている母親を何とかするために、ね、彼女が入った。その愛の行動を、主はしっかりとそれを汲み取って、それを用いられるんですね。でちょうど、その飛び込んだ畑はボアズの畑でした。そしてちょうどその時、ボアズが、やってきて、そして、このカルモのたちに言います、ね。主があなた方と共におられますように。また、そのカルモのたちは、主があなたを祝福されますように。ね、この祝福の挨拶、取り交わしているんですね。天聖においても、ね、ちょうどこの、栄光の家系の女シリーズの時からでしょうか、ね、祝福の挨拶を互いに呼び交わすようになり、本当にそれ以来祝福が満ち足りてきておりますね。そうです、祝福の挨拶を取り交わしているのがこのボアズの家です。でそれでちょっとこのボアズという人について、詳しく見ていきたいんですけども、ボアズ、彼の父親はサルモン、そして母親はあの遊女ラハブです。ちょうどヨシアキの時代で、ね、遊女ラハブ出てきました。でサルモンの、ね、ちょっとソロモンに似た名前ですね。サルモンの名前の意味は平和を好む、平和を愛する人、そういう名前の意味です。遊女であり異邦人、ね、カナン人の女、もう、滅ぼし尽くす対象であるはずのカナン人の女、しかも遊女をめとってきたこの父サルモン、本当に、ね、平和を愛する人だったんですね。イスラエルの中にその全能者のその翼の陰に助けを求めてきたこの異邦人の女、ね、彼女、ね、遊女ラハブを、そのようにしてめとって、まあ、ですから、本当にこの父親、このボアズの父親サルモンは平和を愛する人であり、そして異邦人に対して本当に優しい人ですね。またこのボアズの母親遊女です。あ、もともとカナン人でした、遊女でした。それをイスラエルの中に入ってきた。で他のイスラエルの女性たちはしっかりともう生まれながらイスラエルの国にいて、で立法、教育を受けてきたでしょう。にもかかわらず、ね、なんでこの、遊女であったまたカナン人であったラハブがこんな、ね、人格者を、ね、ボアズという人格者を育て上げてきたか。ラハブはあまり立法に精通していなかったはずです、ね、大人になってから、途中から教会に来たような感じの人ですね。御言葉の教育、御言葉のたしなみ、そうしたものはないはず。なのに、このような 本当に立派な子育てができたのは、やはり彼女、多くを許されて、多く愛されたからじゃないでしょうかね。イエス様のところにある時一人の罪深い女が来て、ね、それでイエス様のところに来て、足元に座り、自分の涙で、ね、イエス様の足を濡らして、そして自分の髪の毛でイエス様の足を拭って、そして香油をイエス様の足に塗って、何度も何度もイエス様の足に接吻をした。で、それを見ていた、まあ、ある人が、ね、もしこのイエスというものが預言者であるなら、この女が どういうものか知っているはずだと心の中で思ったんですけども、でもイエス様は言いました。この女は、ね、あなた方は、ね、足を洗ってくれもしなかったのに、でもこの女は自分の涙で洗ってくれた。自分の髪の毛で拭ってくれた。何度も接吻してくれた。香油を塗ってくれた。多くを、ね、まあ、それですから、この女の罪は許されると。そして多くを許された者は、多く愛するんです。遊女ラハブ、本当に自分は、救いから程遠いようなものであったにもかかわらず、でもこのイスラエルの神、主は自分を受け入れてくれた。神の民から程遠い、もうただ自分は憧れるしかなかった。はずなのに、でも、なんと自分が神のためになることができた。遊女ラハブはね、本当に多くを許されたが、故に多くを愛したんでしょう。ですから、本当に子育てにおいて大事なことは、ね、御言葉をたくさん知っていることではありません。小さい頃から教会に通っている、御言葉をたくさん知っている、それは確かに大事なことでしょうけれども、でももっと大事なことは、多く主を愛するということです。多くを許された人は、本当に主を多く愛します。そしてこの、遊女だったラハブは、本当に主を愛していたからこそ、主の御教えをね、守り行いなさい。ね、自分は、律法のことはよくわからない。ですから、夫のね、サルモンに聞き従って、律法をしっかりと身につけなさい。そして、異邦人を愛するということ、ね、異邦人を大切にするその心を、しっかりと整えなさいと、そういう教育を受けていたからこそ、このボアズは、このね、モアブの女ルツ、彼女に対して憐れみをね、施したんでしょうね。このボアズの行動、ボアズは、ね、カルモノたちに、主があなた方と共におられますようにと呼び、そして、この、カルモノたち、ね、従業員たちは、主があなた方を、主があなたを祝福されますようにと答えました。ね、本当にですから、この挨拶、祝福の呼び交わしの挨拶を見ますに、きっと、その、サルモンと、遊女ラハブの、その夫婦、この家庭の中において、日常的にきっと、ね、この挨拶が交わされていたんでしょうね。だからこそ、この家庭は、本当にの、その唇から流れ落ちる祝福の言葉、祝福の挨拶、それによって、清められて、この、四式の時代、飢饉の時代の中にあっても、しっかりと、有力者として、育っていったことでしょう。ですから、私たちも、本当にこの祝福の挨拶を呼び交わすこと、これ大事ですね。またこの父サルモンのように本当に平和を愛するものであり、そしてこのボアズの母ラハブ、彼女のように本当に主を多く愛すること、ね、たとえ御言葉をよく知らないとしても主を愛する心があるならば、他のどのね、御言葉を知っているイスラエル女性よりもはるかに優れた子育て、優れたその家計運営、ね、一家を、取り持っていくことができるんです。このボアズの一家、またこのルツキ、本当に四式の時代の後に読むと、もう本当に恵みの雨のような潤いを感じます。この冒頭でお読みしましたのが、あの有名な、ね、三条の水君、マタイの五章なんですけども、本当にその言葉がよく合っている、ね、この一家ですね。ルツキはまさしく、 そうです、マタイの5章の3節からまたお読みいたします。心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。悲しむものは幸いです。その人は慰められるからです。柔和なものは幸いです。その人は地を相続するからです。義に飢え乾いているものは幸いです。その人は満ち足りるからです。憐れみ深いものは幸いです。その人は憐れみを受けるからです。心の清いものは幸いです。その人は神を見るからです。平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるからです。義のために迫害されているものは幸いです。天の御国はその人のものだからです。私のために罵られたり迫害されたり、またありもしないことで悪口造言を言われたりするとき、あなた方は幸いです。喜びなさい、喜び踊りなさい。天においてあなた方の報いは大きいのだから。あなた方より前に来た預言者たちもそのように迫害されました。アーメン。まさしくこのルツキにおいて、心の貧しい人、本当にナオミまたルツ、本当に霊において貧しかったです。心が貧しい、これ原文では霊において乞食である人は幸いである、天の御国はその人のものだから。乞食であるからにはもうただくださいくださいと言うしかないです。ただ与えられる以外にないです。もう本当にナオミ、彼女はもう、まあ、ルツも本当にただ与えられるしか、ね、人が取りこぼした恵みを拾うしか生きていけない、幸いだったんです。天の御国はその人のものになった。事実ルツはこの御国の家系、栄光の家系に入ってきました。マタイの一章にその系図が記されました。また悲しむものは幸いですとあります。慰められるから、ね、ナオミはやがて慰められます。ナオミは確かにルツ記2章の段階では悲しむものです。でも主にあって慰められるんですね。彼女自身がその悲しみを、ね、世のもので満たそうとはせず、しっかりとその悲しみを受け止めましたからね。全能者が私をひどい目に遭わされた。でもそれでも全能者の国イスラエルに帰ってきた。だから慰めを受けたんです。また柔和なものは幸いです、ね、本当にサルモン、平和を愛する人、平和を作る人ですね。その人は地を相続します。まさしくサルモンは遊女ラハブをめとったこと、その柔和さによって有力者としてこのベツレヘム、ね、地を相続しました。また本当に憐れみ深い人ですね、サロモンは。そしてボアズも憐れみ深いものでした。だから憐れみを受けるんです、ね、義に植え替えているものは幸いですとあります。本当にこの四式という時代の中において、他の者たちが堕落へと陥っていく中、しっかりとこのルツ記の登場人物たちは義に植え替え、義に求めていたから、だから義が彼らを追いかけてきて彼らに追いつき、そしてその幸いを得たんです。心の清いものは幸いです、ね、この心、原文ではシンプルなもの、心が 単一なもの。ルツはまさしく心が本当にシンプルでした。お母さんのために何とかしてあげたい。傷心のお母さんに代わって何かしてあげたい。ね、イスラエルの神のところに本当に、ね、いろいろな計算することなく飛び込んできました。もし計算するとしたならば、ね、モアブの地に残っていた方が幾分もう有利に人生展開できるだろうと計算したでしょうけれども、でも、ルツはそれをせず、本当にお母さんのためになりたい。イスラエルの神により頼みたい。そういう心のシンプルさ、心の清さ。それによって、彼女は神を見ることになりました。憐れみをいただきました。また、平和を作るものは幸いです。その人は神の子供と呼ばれるから。これまさしく、ね、ボアズの父、サルモン。そのまんまですね。サルモンの名前の意味は平和を愛する。平和を、ね、好むという意味でした。平和を作るもの。ね、確かに、神の子供と呼ばれるにふさわしい、そのたしなみを身につけておりました。神様のご性質は平和です。もともと争い事とかは、神様は好まれません。ただ人が、本当にその神様の平和、それを押しのけるのであるならば、そのした通り、その人の、ね、頭上にその行いが返ってきてしまいます。ただ神様の皆さんに対する願いは平和です。私と和解しなさいと神様はおっしゃっています。このように、このルツ記の登場人物たちの性質は、まさしくこの、幸いです。幸いです。幸いです。ね。イエスさんがおっしゃったように、本当に幸いな性質の持ち主だったんですね。そしてこの、ボアズ。この、曲がった時代において、邪悪な知識という時代の中において、有力者として力を身につけていた。まさしくこの、ね、幸いな性質を持っており、そして、祝福の挨拶を取り交わす、ね。このことによって本当に幸いを得ておりました。この天性も、ね、かの、本当に祝福の挨拶を呼び交わすことによって、ね、ルツ会の、ね、女性たちが、ね、家に帰るとき、最後に、ね、買い戻しの権利のある主が、あなた方を祝福されますようにと、祝福の挨拶を本当に呼び交わすようになって、本当にこの天性はどんどん祝福されていっておりますね。本当に幸いです。どうか皆さんは、この時代の中において、しっかりとルツとして、ルツのように、ボアズのように、祝福の挨拶を呼び交わし、また、この、サルモンと、ラハブのこの家のように、本当に幸いな主を愛する子育てをし、主を愛する家庭運営をして、そして、曲がった時代の中において、本当にひときわ輝くルツの、ルツ記のような、その家である皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当にあなたを愛するということ、また、憐れみ深くあること、心清く単一であること。また、本当にあなたにあって悲しみ。あなたにより頼み。そして、霊において、乞食のように、ただあなたからいただくしかないという、本当にただあなたに植え替えて、そして幸いを得ていく、この私たちでありますように。幸いになるかな。幸いになるかな。幸いになるかなと。マタイの五章にある通りに、本当にこの幸いな性質を身につけていく私たちでありますように。どうか、生徒たち一人一人が、本当にあなたの導きにより、ルツが、計らずもボアズの畑へと飛び込んだように、私たちも、本当に、兄弟姉妹のために、また主にある家族のために、何かしてあげたいという思い、それをどうか汲み取って、一人一人を、誠のボアズであるあなたのもとへと、ますます導き、また、姉妹たちには、この地上におけるボアズのもとへと導いてくださいますように。 また男性の働き人たち、死を起こしてくださいますように。そして幸いなクリスチャン家庭を築き上げていく、命を生んで増えて地に満ちていく今年の転生でありますように。主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主が私たちに与えてくださったその土地において、私たち自身の命が流れることを願う私たちでありますように。あなたの命、あなたの憐れみの法則が与えられているその民の中に入り、その民と共に生きることができますように。そしてルツのように、あなたの御言葉にちなんで父母を敬えと、その御言葉を貧しい時でも喜んで実行する信仰が持てますように。ルツは本当に馴染んでいないその土地においても、自分が養わなければならないナオミのために、落ち穂拾いをしに出ていくその勇気を持っていました。親を敬うために落ち穂拾いに出たそのルツのその美しい心は、神にあって報われて、人は空前とも言えることですが、主よ、あなたはルツの親を敬うその心を受け取って、ボアズのところに導いてくださったことを信じます。だから主よ、本当に敬うべき方を敬うときに、私たちは計らずもということではなく、あなたのしっかりとしたその計画のうちに導かれ、その土地において長く生きられるような主よ、ことに人に主が導いてくださることを感謝いたします。ルツはナオミを養いたい、敬いたい、その思いで出ていた時、そのボアズの畑に導かれて、ボアズにめどられて、そのボアズという家において流らえるその祝福を受けました。主よ、私たちにもこの祝福の法則をあなたが今年もっと豊かにくっきりと教えてくださり、それをしっかりと学び守り行うことによって、その約束の御言葉が私たちに与えようとするそのすべての保証の中に入ることができますように、私たちを祝福してください。今日このルツ記を通して私たちを学ばして、そしてその幸いの中へとおいでと招いてくださったことを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も世界とその中に住む多くの人々が救われますように主に祈っていきたいと思います。